東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所、陸域地震学火山学研究分野の福島陽先生です。福島先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、今朝はどんなお話でしょうか。
はい、いろんなところで聞いているとは思うんですけれども、2月6日ですね、に起こりましたトルコ南東部の地震の話をしたいと思います。
はい、
はい。この地震、そのトルコの南東部でですね、マグニチュード 7.8 という非常に大きな規模の地震だったわけですけれども、トルコはですね、プレートの境界がありまして、で、東アナトリア断層というそのトルコの南東部に走っている断層がですね、ちょうどそのプレートの境界に当たります。でそこで、300キロという長大な区間のですね、その断層がずれ動いたことによって、その 7.8 という非常に大きな規模の地震が発生したという形でした。
はい、
はい。で発生した9時間後にまた別の大地震がですね、余震といえば余震なんですけれども、こちらマグニチュードいろいろ計算の仕方によってちょっと変わりますけれども、アメリカ の USGS というところではマグニチュード 7.5 というもので、7.8 の次が 7.5 と、そういうものも発生して、それ以外にも多数の余震が発生しましたの で、
そうですね、
はい。この一連の地震で大災害になってしまったという地震です。
はい、多くの建物が本当にパンケーキのようにぐしゃっと潰れている映像もたくさん、はいはい、見ましたけれど、どんどん犠牲者の数も増えているようですよね。
そうですね、はい。やはりこんだけ広域に被害が出てしまうと、なかなか情報も、はい、入りにくくてですね、まだ被害の全容というのはなかなかつかみきれてないところありますよね。
はい。
昔からやはり被害の地震も多く発生しておりましたし、今回のその地震が起きた東アナトリア断層でも、過去の昔の被害の記録を振り返ってみても、やはり断層沿いで地震は起こってたんですよね。
はい。
でもやはり 7.8 という規模の地震はですね、1114年にそれと同じぐらいの規模の地震が発生したという記録があるんで、やはり1000年に1回という、稀にしか起こらないような地震だったわけです。
はい。
やはりそういう稀にしか起こらない地震ということになると、やはりそれによる被害っていうのは大きくなってしまうということがありますよね。
はい。
近年は、やっぱり都市がですね、人口に集中していって、開発が進んでっていうことになりますと、どんどんどんどん建物も建てられていくということになると、でそれで、そうするとどんどんやはり地震に対しては脆弱にこうやはり普通にしているとなってしまうんですよね。トルコもそうだったと思いますし、世界中にもやっぱりそういう地震が起こったら危ない都市っていうのも今たくさんできてしまっているわけなんですよね。はい。
ただ耐震基準等もしっかりしたものはあったようなんですけれど、
そうですね、トルコは防災に結構熱心な国だったので、
はい、
そういう耐震基準もちゃんと作っていたんですけれども、やはり昔の基準で建てられた建物はやはり弱かったということで、そういうものも多数壊れたと思いますし、あとはですね、やはりその基準が厳格に守られないっていうところですよね。やはりその手抜き工事みたいなところで多いとですね、やはりそういうものはもう倒壊してしまうということで、そのような要因があって、今回非常にたくさん の建物がですね倒壊してしまったというふうに考えられると思います。
ただ公共の橋梁というか橋などは比較的、はいはい、大丈夫だったものが多かった。
そうですね、はい。それも後々にの精査が必要かとは思うんですけれども、トルコの国内ではですね、結構やっぱり地震の研究、あるいは地震工学、土木の研究盛んに行われておりまして、そのトルコの研究者がですね、早速その報告のレポートをですね、もうウェブにも上げたりしてるんですけれども、それによるとですね、橋も壊れたのはあるんだけれども、 多くのものは結構残っていたというようなこと報告がありましたんで、まあそういう橋ですとか、あとは電気水道ガスみたいなところですね、まあそういうところがどんだけ壊れているか、そういうことによってやっぱり復旧復興のスピードっていうのもだいぶ違ってくると思うので、まあその辺がどうなのかなっていうところは結構大事なところかなと思います。
2月6日この地震発生の翌日から実は福島先生はフランスにご出張で、はい、しばらくフランスの中で移動なさってたかと思うんですが、フランスでのその報道のあり方というのはいかがでしたか、とか、ね、あるいは研究所で、得られた情報等というのはいかがでしょうか。
そうですね、そうです、たまたまフランスに行ってた時に、まあ、その地震が起きてからの数日でその向こうの大学に行ったりしたので、はい、その時はやはりそのトルコの地震の話っていうのはやはり出ましてですね、で、まあ、ヨーロッパ の, そのフランスであるとかイギリスであるとかそういうところですね、今までも割とそのトルコ を対象にした研究っていうのは盛んに行われていたんですよね、うん、で共同研究もトルコの研究者と連携して行われていたので、まあ、そういうなところの情報を交換したりですね、はい、はい、でもう今はですね、トルコので取られたデータも、もうほぼそのリアルタイムでもう公開されているような感じなので、うん、そういう意味ではですね、非常にこう世界の研究者がその地震についてすぐに研究を開始して、いろんなことが割と早く明らかにできるというような状況になってますね。
あ、なるほど、わかりました。ただ今後その復旧ということを考えますと、はい、もう相当の年月がかかりそうですね。
そうですね、はい、まあ、被害の状況が本当に、どうなっているかというところ、なかなか今だと他の国の研究者が現地に入ってっていうわけにはいかないんですけれども、まあ、そのトルコ の, 研究者 の, まあ報告も聞きつつですね、まあ、東北大学の災害館国際研究所でもやはりその 3.11 の経験というのもありますから、うん、まあ、そういうところで、その経験を生かしてサポートできることはできる限りやっていくということが大事かなというふうに思います。
はい、わかりました。今朝は、1ヶ月余りが経とうとしていますが、2月6日に発生しましたトルコ南東部の地震について改めてお話しいただきました。福島先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。